8月12日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ連日暑い暑いっていうね、熱中症のニュースがいろんなところから入ってきまして、
はい、
昨日も大変な数が搬送されているということなんですが、ね、この時期来年はオリンピックだと思うと、そのプレ大会がねいろいろやっている中で、海の森、ボート競技の、はい、ところでジュニア選手権がね行われていて、そこでも選手も、
はい、
熱中症にかかっているっていうね、あそこそのニュースでいろいろこう出てきますけど、経費節減のため、屋根が半分ありませんっていうのが、スーッとそのまま記事になってるんですけど、あれよく考えてみたら経費節減って今の都知事が言い出したことじゃねえかよっていう話で、いや今からでも仮設で作れるもんなら作った方がいいんじゃないと思うんですけど、そんなことをしたらこう都知事のメンツにかかってしまうんで、きっとできないんでしょうが、いやなんかそう考えるとねおかしなことになってるなという感じもあるんですが、まあ本当暑い中で、皆さん外に出ていて、コミックマーケットの会場というのも大変な暑さみたいですね。
そうですね。
あれ？行ってきたんだっけ？
行ってきましたよ。そりゃもちろん。
それはもちろん。
土曜日に行ってきたんですけれど。
あらまあ。
いつも私の中でコミケセットって今装備があって、
は
あ
は
あ、お水 500ml を3本でいくつか凍らせて、保冷剤持ってタオル持ってっていう、あるんですよ。これでちゃんとしのぐぞっていうものが。で、例年それで乗り切ってきたんですけれど、今年に関しては本当に命の危険を感じるような暑さで、
あ、そう、
はい、人気のサークルさんに並ぶときってちょっとこう外まで列が出るときがあるんですけど、
あれって基本的には室内なんでしょ？
基本的には室内なんですけど、人気サークルさんだとちょっとこう外出るときあって、10分くらいだったんですけど並んでたの、それでも結構フラフラしてしまい、
あ、そう、
その後室内ぐるぐる歩き回ってやったら、フラフラフラフラフラってきて、あ、これはもうダメだと思って一回座って休憩して、そこからまた動き始めたりしたんですけど、こんなの私はもう初めてのことで、
まあ室内もまた蒸すからね、ああいうところはね、クーラーつけててもね、
今年は本当にこの夏大変だなって実感しましたね、身をもって。
いやー、もう本当出かけるときはね、うちももうさ、はい、昼はもうこれで絶対出かけられないなと思って。
いや、そうですよね。
もうでも日が暮れるまで待つとさ、7時まで何もできないとかね、なっちゃうんですけどね。
なんですけどね、まあね、屋外で活動される方、適度に休んだりですとか、
本当です
ね、一回屋内に入って涼んでからっていうのもね、また適度に休憩をしながら、
はい、
無理せずに過ごしていただければと思います。
まあお盆休み真っ最中で、休みだしせっかくだからって思うところもあると思うんですが、せっかくだからがひょっとしたら命取りになるかもしれない。ないと、まあゆっくり、時間に余裕を持って今日もね、やっていきましょう。さあ最新ニュースをピックアップいたします。今日は山の日の振り替え休日ということで、8月12日、まあ、各紙新聞写真付きでこれ載せてますけれどもね、先ほど新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたが、日航ジャンボ機墜落事故から12日、今日で34年を迎えるということであります。1985年の8月12日、日航123便、ジャンボ機の墜落事故。もうあれから34年が経つということです。昨日は、御巣鷹の尾根、その麓を流れます神奈川で、灯籠流しが行われまして、そして今日は午後に、慰霊の園で追悼慰霊式が営まれると。私もこの神奈川、それから慰霊の園、そして、御巣鷹の尾根、と取材でも参りましたし、まあ、プライベートでも行ったことがあります。まあ、ここは、まあ、最近は本当登山道が整備されたということもあって、だいぶギリギリのところまでは車で行けるようにはなっていて、で、まあ、そこからそうですね、まあ、200-300m 上がるって感じなのかな、まあ、そこも登山道が手すり整備されているんですけれども、まあ、さはさりながら結構急なところもあったりとか、するので、まあ、なかなかご遺族の方々もご高齢になってくるということで、 大変だというようなことも伝えられております。それだけ時が経ったけれどもこの悲しみは癒えていないと、空の安全をと、もうこのオスタカというところがもう交通全体のこう安全のための場所、鎮魂の場所にもなっていると、あるいは羽田にこの日本航空の安全啓発センターというところがあって、まあ、そこでもこう事故の記憶をどうやって、今の現役の人たちに実感してもらうか、つなぐためにということで、まあ、あの当時のね、墜落機の機体の一部であったりとかも研修用にしてるんですが、そこにはあの交通全体の、まあ、日本航空のもう関係者社員の方々はもちろんですけれども、それだけじゃなくて、まあ、例えばJR 西日本の方々が、見えたりとか、東日本の方々、鉄道関係の方々なんかも来るというようなことを言っていました。まあ、最近はこうしてその墜落した機体であったりとか、あるいは事故を起こした車両というものを残しておいて、それを関係者にきちんとこう見せることで安全啓発につなげるというのはいろんなところでやっていて、 JR 東日本も確か羽越線の突風で特急列車が飛ばされてしまったという事故がありました。あの車両であったりとか、あるいは中越地震の時に揺れてなんとかその地震の揺れに踏み応えた新幹線の車両であるとか、そういったものを残していると、まあ、様々な形でその記憶を残すということをこうチャレンジしているところもあるなと、まあ、これは震災以降とかそういうところにもつながっていく話ではあるんですが、どうやったらそういう、 こう悲惨であった事故であるとか、そういったものを我々教訓として語り継いでいけるのかっていうのは、まあ、我々メディアにも課せられたテーマであるなと思います。そして74年目の8月15日を間もなく迎えるということであります。それからもう一つ、まあ、気になるニュース、これ国際面にいろいろ出てるんですけれども、日本経済新聞は4面のところにも載せてますね。香港旅行客3割減と、デモ過激化経済に影響という記事が出ています。香港はもともとは、犯罪者引き渡し条例の改正と、まあ、今までとは違ってで中国本土にも犯罪容疑者を引き渡せるという形にする条例の改正が行われようとしていて、まあ、それによって法の支配というものが脅かされるんじゃないかというところから始まったデモなんですが、これがもう10週以上にわたっておりまして、開始から2ヶ月、経済への影響というのを日本経済新聞は大きく取り上げていますが、昨日は空港の職員たちのストライキというものもありました。それからですね、夜になるともうこれ香港中散発的にいろんなところで、まあ、デモというかですね、過激化した警察の取り締まりというのもいろいろ起こっていて、それこそこれ朝日新聞がちょっと触れてるんですが、現地からの記者の記事として、地下鉄の駅にですね、催涙弾を放ったりとか、ということは空気が抜けないわけですから、これ大変なことになるわけですね。それとか、まあ、いろんな映像なんかもネット上では出てきていて、もう地下鉄の長いエスカレーターのところで警察官が、まあ、警棒などを持って、市民を殴りつける映像であったりとか、あるいはですね、散弾銃のようなものを、これ催涙弾を撃つこともできるんですが、それ以外に、こう、まあ、ちっちゃい麻袋の中に、鉄製であったりとかアルミ製のこう弾みたいなものを入れて、それで撃つと、一応致死的ではない銃だということになってるんですが、これ頭部だとか、あるいは顔面に当たると結構大変な傷を負うと、それを狙い撃ちをして水平射撃をしているというような、あるいはですね、普通にこう道路を渡ろうとした女性を捕まえて逮捕させちゃうみたいな、結構こう法執行としては危ないというか、こう無茶なことを香港の警察もやり出してるっていうのが、一部には伝えられております。これ英語メディアだったりとか、あるいは香港のメディアは報じてるんですが、あまりこう日本のメディア報じてないんですね。で、こういったことが起こってくるとなると、もうで香港政府も北京の意向を気にしてあんまりそこを抑えていないというような話もあり、そうなってくると民主主義というか、もう法の統治あるいは自由そのものっていうのが今脅 かされている。でこれが目の前で起こっているというのが今アジアの現状で、これが台湾やそして日本へと民主主義国家に波及してくるかどうかの今瀬戸際に立っているという視点もあるのかもしれません。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。
時刻は6時56分です。
さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はね、12日ですが振り替休日祝日ということで、うん、はい、お休みですからね。
そう、
僕ら2人とも、半袖に、
須
田さんは、下も
同じブランドでね、オソロなんだよね。
ね、
アバクロで、
ね、アバクロなんですよ。
アバクロで、
なんでそんな嫌な顔すんだよ。
なんでおじさん2人がアバクロでペアルックみたいなことになってるんですか。このスタジオで、
うわじゃねえ。須田さん結構よくアバクロいらっしゃいますもんね。
こなれたおじさんコンビでね。
そうそう、これから
ね、
こなれたおじさんコンビ
です
。嘘だってどういうことよ。須田さんでも結構焼けてますね。
あ、そうですか。やっぱりね、やっぱり外歩いてると焼けてきちゃうね。
う、別に外歩くだけでもね、
そう、海とか山とか行ってるわけじゃないよ。外歩いてるだけで焼けてるから、これめくると白かったりとかですね。
全く同じですね。本当、袖の上が
綺麗に境ができてますよね。
ラインができてるっていうね。
どうしてもこうなっちゃった。
そう、どうしてもね、この辺もね。いやー、でも本当外を歩くだけでこの焼け方ですから、本当暑いというね。
本当暑いですよね。だって東南アジアで暑いって言われて、
ね、いや本当にもうね、外出ると大変ですもんね。
今年はいいですよ。来年ちょっと心配ですよね。
いや本当ですよね。まあそして阪神も昨日は逆転勝ちをしました。
そうですね。もう早く借金返してね。もうA クラスに行ってないと、ないと CS 出られないから。
そうそうそうそう。広島と 4.5 ゲーム差、
ちょっと多いなと。
背中が遠ざかるなというね、はい、今日も一つよろしく
お願いします、はい、お願いします。
8月12日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。
おはようございます。
須
田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。北方領土の元島民空路墓参り。北方領土の元島民らがおとといの土曜日、飛行機で択捉国後島の墓地を訪問し慰霊式を行いました。空路での墓参りは高齢化が進む元島民の負担軽減を目的に2017年から始まり、今回で3回目となります。およそ70人が参加し、昨日北海道の中標津空港に戻りました。国後島で1カ所、択捉島で2カ所の墓地を回ったということです。まあ、2組に分かれての訪問ということだそうです。
はい、まあ、このタイミングですからね、墓参りということになったんでしょうけども、
はい、
ただこの問題ってどうなんでしょうね。国益が絡んでいるだけにですね、
うん、
相当ナイーブになってるし、
はい、
そしてね、ちょっと事実上、ね、暗礁に乗り上げてる形になってますけれども、北方領土返還交渉、にも絡んでますからね、
はい、
そのあたりをどう扱っていくのかっていうのはね、あまり譲歩しても、言ってみればですね、国内の日本国内のですね、感情にも、悪いものを与えますし、
はい、
あるいはどうでしょうね、強く攻めてもね、その国益を強く主張しても、
はい、
今度ロシア側の感情を、悪化してしまうのかなと思いますから、その微妙なバランスっていうのが相当難しいんだろうなと思いますね。ただね、ちょっと日本側の読みの違いとしては、
はい、
プーチン大統領のね、体制といったりですか、支持率といったりですかね、国内支持がですね、やっぱり若干落ちてきていてですね、
はい、
やはりそういったことを背景に、なかなかこの北方領土問題の解決へ向けて、これ強いね、
はい、
リーダーシップがあるとするならば、そこを少々強引に進めてもですね、プーチン大統領としても、国内を抑えられたんだけども、やっぱりここで譲歩すると自らの足元が崩れてくるということで、譲歩することはできないというね、
はい、
状況になってしまってる。そういった点でいうと、この北方領土返還交渉というのはちょっとタイミングを逸した感じがしますよね。
まあ、プーチンさん足元ではデモがかなり ね大規模に起こっていると、5万人規模に膨れ上がっているそうですけれども、
ね、
まあ、この辺というのも少し権力基盤の陰りみたいなものが見えるわけですかね。
そうですね、というよりもですね、デモが起こっているのはこれまでも起こって、うん、 ていたわけなんですよ、はい、ただそれを情報統制で抑えつけることができた状況からもう抑えつけることができないという状況になってきた。これね、ロシアとか中国とかそういった情報統制をしている国にとってはい、まあ恒常的にデモとかね、そういった抗議活動って起こってるんですよ。だからそれを抑えられてるかどうなのか、でそれこういった情報がポロポロ漏れてくるっていうことは、はい、要するに国内の締め付けが、若干緩んできたなというふうに、そういうふうに見るべき、ね、ものですね、これはね。
で、まあ新聞などで報道されてますけど、プーチンさんはクリミアのそのロシアの領土であるという主張をこう強めるという意味もあって、なんかバイクに乗って、
そうですね、
デモンストレーションをしたみたいな、
勝手に作ったクリミア共和国の大統領を乗せてという、
隣に乗せてね、サイドカー乗せて、
はい、だからね、まあ、そういったね、ロシアにとってね、はい、分離主義といったらいいんですか、独立的な動きといったらいいんですか、うん、これは何もクリミアだけじゃなくて、はい、例えばチェチェンであるとかね、あるいは、サハ共和国、シベリアですね、はいはい、こういったところのですね、その分離運動、分離活動ってものすごく根強いんですよ。でこれ日本ではほとんど報道されてないんですが、シベリアのこれ分離活動っていうのは結構根深いものがあってですね、はい、やっぱりそれを押さえつけるためにシベリア開発っていうね、そういうセンテンスであるんです。でシベリア開発に日本が金を出す見返りに北方領土と、はい、でいうところで、こう経済的に成長発展していくことになればね、まあ、そういった分離活動も抑えられることができるというのがそもそものプーチンさんの読みだったんですね。ただ、逆にですね、北方領土に手をつけるということは、はい、またそういった意味で言うとナショナリズム、あるいは分離活動に火をつけてしまいかねないということで、結果的に前へ進んでいかないと、はい、ですから、話元に戻しますけれども、これまで北方領土返還交渉というのはシベリア開発とコインの裏表一体化してたでしょ、はい、その理由ってのはそこにあったんですね、実は。
まあこれね、共同の経済活動とかを続けることで信頼醸成をして、ね、まあ帰ってしてもらおうという戦略っていうのも一部には解説されてますけど、ね、なかなかそこのところっていうのは軌道に乗っていかないってところですか。
そうですね、ただこれですね、はい、お金を出して先に出して、うん、後でそこを解消、ね、解決ということになると、はい、出しただけで終わりになってしまうね、やらずぶったくりになる可能性が高いですからね、そこのバランスっていうのも非常に大事なんだろうなと思いますね。
まずは北方領土の元島民空路墓参りという話題でした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。まずはお盆休みの最中、日本列島を直撃する恐れのある台風についてです。大型の台風10号ですが、父島の西南西およそ480キロを1時間におよそ15キロの速さで北西に進んでいると見られております。今後西日本に接近上陸する恐れがあるということなんですが、この台風10号、規模進路注意点などについて、この時間日本気象協会の伊藤さんとつないで詳しく伺っていきます。伊藤さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。さあ、この台風10号、はい、まずはどのあたり、そしてこれからの進路などを教えてください。
はい、台風10号午前6時現在、父島の西南西の海上でありまして、時速15キロ、まあ、自転車くらいのスピードなんですが、はい、北西へ進んでいます。でこのあと、台風進路を次第に北へ変えまして、はい、あさって14日から15日にかけてですね、西日本に接近上陸の恐れがあります。でその後も動きがゆっくりなためにですね、はい、西日本を中心に風や雨の強い状態が長引く恐れがあります。
このなんか小笠原のあたりになんかずっといるようなイメージがあるんですか。はい、
ほとんどゆっくり、かつ、ここ何日前かはもうほとんど停滞した状態というのはが続いていたということですね。
これそれだけその海上にずっといるっていうのは、はい、やっぱり成長していってるってことなんですか。
まあ、海面その高いところでもありますし、それから、まあ、なかなか動かないというのはですね、その台風の進行方向に、まあ、猛暑をもたらしている太平洋高気圧がありまして、
はい、
まあ、これが、まあ、いわゆる高気圧の壁ができていると思っていただくといいんですけれども、まあ、これがあるがために台風は北へ進めなくて、はい、まあ、ずるずる西へ西へというような感じで進んでいってるということになります。
じゃあ当初例えば関東のあたりっていうのも直撃の可能性っていうのがあったのは、ね、はい、それがこう徐々に徐々に押し出されちゃってるような状態ですか。
はい、もう西の方へこう行かざるを得ないというような、まあ、流れになって、まあ、今最終的に 西の方へ接近上陸の恐れという流れになってきているということですね。
これ予報を見ると西日本から九州これ警戒が必要だと思うんですが、はい、あのあたりって6月7月あたりにも豪雨ありましたよね、
はい、そうですね。松島とかではあの特別警報とか、まあ、そういったも出ましたが、まあ、あの台風、まあ、最近ですと今月6日宮崎県にも上陸してますですよね、はい、ですから、まあ、それに続く台風接近ということで、まあ、警戒必要になってきそうですね。
具体的にはどういった警戒が必要でしょうか。
はい、まずその14日から15日にかけて、まあ、接近上陸ということで、
はい、
まあ、西日本を中心に、雨量が多く、まあ、雨の量が多くなりそうということと、はい、まあ、風も大変強く吹くというようなことが予想されています。まあ、そういったことで、まあ、動きが遅いということですから、長い時間その雨強い状態、風の強い状態にさらされるということですからね、
はい、
十分気をつけていただきたいと思いますね。
そうすると、まあ、雨風強いとなると、まあ、外に物を置いたりとかするとそれは危ないだろうし、
そうですね、もう今日中に備えということで、まあ、飛ばされるものはもう屋内に全部しまっていただくということが大事だと思いますね。
はい、これ長時間雨風続くってことはしばらくそのお家の中だったりとかに、はい、ある意味缶詰にされちゃうようなことだったら考えられますか。
やはり風が強い中での屋外の行動というのは大変危険ですのでね、まあ、中にいざるを得ないということになりますよね。はい、
じゃあ自治体から避難勧告指示出た場合も早めに動いた方がいいということですね。
はい、情報を聞いていただいて避難してくださいということがあれば速やかに避難をしていただくということが大事だと思います。
あと、まあ、お盆の時期で、ね、はい、里帰りされている方も多いと思うんですが、
そうですね、
この時期、ね、晴れれば海のレジャー、
はい、
楽しいじゃないですか。
そうですね、
これどうですか。
はい、もうすでに一番この台風の影響が出ているのは海の状況なんですね。
はい、
もうすでにもう波の高い状態が続いていて、
うん、
でこれからさらに波の高い、まあ、高くなってくる、で場所によっては大しけという予報もありますので、
はい、
まあ、海水浴もう今日もう暑くなりそうなんですけどもね、中に入りたいというふうに思ってらっしゃる方いると思いますけども、
うん、
まあ、これからさらに高くなるということですから、まあ、なるべくなら避けていただけた方がいいかなと思いますよね。
なるほど、わかりました。伊藤さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日本気象協会の伊藤さんに台風10号をそして今後の気象についてお話を伺いました。では続いてこちらのニュースです。北朝鮮短距離ミサイルの発射を正当化。北朝鮮外務省のクォン・ジョングン北米局長は11日談話を発表し、短距離ミサイルの発射に関してトランプ大統領が極めて小さなミサイル実験だと我々の自衛権を認めたと主張、短距離弾道ミサイルの発射を正当化した形で日本や韓国を標的にしたミサイル発射を今後も常態化させる恐れがあります。10日ですから土曜日ですね、東部ハムフン付近から日本海に向けて発射した2発の飛翔体新兵器が完成したと北朝鮮のメディアは報じております。もうここのところ立て続けですね、須田さんね。
そうですね、ただですね、おそらくね、
はい、
トランプ大統領そしてアメリカサイドはですね、腹の中ではもっとやれもっとやれと、
もっとやれもっとやれ
と思っても、思っていただいて間違いないと思いますね。
あ、そうですか。
で、それはどうしてなのかというとですね、じゃあこの、はい、北朝鮮の短距離ミサイル発射によって一番苦々しく思っているのは、腹立たしく思っているのはどこかというと、実は中国なんですよ。で、こういった一連の動きを受けて、今何が起こっているのかというと、
はい、
先だってですね、旧ソ連そしてロシアとの間のアメリカはですね、INF、中距離核戦力全廃条約ですか、これが破棄されましたよね。はい、
そうでしたね。
それを受けてですね、アメリカはこれからですね、そういった地域の中でですね、中距離ミサイル、中距離ミサイルの配備に動き出すんですよ。で、じゃあなぜ INF の破棄になったのかというと、
はい、
これはロシアがということよりも中国を強く意識していた。
はい、
INF にはですね、中国が加盟していなかったために、中国はアジア太平洋地域へ向けて、相当数のですね、これミサイルをもうすでに配備してるんですね。
はい、
相当なリスクがある。だから、対中国へのですね、備えをするために INF を破棄して、
はい、
これからアメリカはですね、アジア太平洋地域で、中距離ミサイルの配備に動き始めるんですね。で、その前哨戦として実はエスパー国防長官が各国を歴訪している、
はい、
で、
ま
あ、今ね、韓国に行ってきたということなんですけれども、
はい、
日本のメディアはですね、なんかジーソミアについて、報じているようなんですが、全くこれはね、表側の話だけです。裏側では間違いなくこれ中距離ミサイルの 配備について話し合いに行っているはずなんですよ。ですからアメリカとしてはですね、もちろん自国のグアム、はい、そして日本、韓国、そしてフィリピン、こういったところに中距離ミサイルの配備を今後進めていくと。でそういった、ことを考えていくとね、はい、北朝鮮がこれだけバンバンバンバン短距離ミサイルを、飛ばしてくれているということは、それに向けてですね、追い風になっていくという状況なんですね。中国だって、そうするとそれに対して強く反対できないじゃないですか。怒り浸透ですよ、アメリカのこの、中距離ミサイルの、はい、アジア太平洋地域での配備の動きに対しては怒り浸透なんだけども、北朝鮮がこういうことをやってる以上ですね、まあそれをですね、まあ受け入れざるを得ないという状況ですから、いよいよですね、先だって、米中のですね、
はい、
貿易戦争ね、完全による、貿易戦争、そして通貨戦争、いよいよこの安全保障のね、対立という構図に入ってくるというのが今の動きなんですね。で韓国に行く前に日本に来て、いわゆる防衛大臣とも会ってますよね。
そうですね。
で、まあ、表面上はというか、この中距離ミサイルについては話が出てないっていうね、うんうん、ことになってるんだけども、はい、そんなことはないです。間違いなく水面下というか、では出ているんではないかなと思いますね。そのあたりちょっとね、確認するために私もいよいよ明日から、ワシントンの方へ
行って、あ、そうですか、
取材してくるんですけどね。
ほー。いやでもこれ、その1980年代にそのロシアが中距離ミサイルをこう、まあ、当時ソ連ですけれども、ヨーロッパ側に配備しようということになって、で、まあ、NATO も中距離ミサイルを配備する、はい、でそれだと危なくなるからってことで、この中距離核ミサイル核戦力の全廃条約 INF ができたっていう経緯があった、
はい、
で それと同じようなことが今この東アジアで起ころうとしている。
そうなんですね。
まさに日本はその最前線にあると
、で加えてですね、アメリカと、はい、その防衛国と中国の間 の, そのミサイルバランスっていうことを考えるとね、はい、極めてアンバランスなんですよ。で日本を含めてですね、ものすごいリスクにさらされている、
はい、
ところがですね、日本のメディアはそのあたり全く報道しませんよね。
確かに。
そして今回エスパー国防大臣が、
はい、
国防長官が、来院したことについてもですね、そのあたりのですね、問題意識って全くないんですよ。一体何しに来たんだみたいなぐらいの、
そうですね、
受け止め方じゃないですか。
まあ、就任したから挨拶に来たんだろうぐらいの感じ、
そんなはずないじゃないですか、就任したから挨拶に来るなんてね、
あの当時80年代の半ばぐらいだったと思うんですけれども、あの時は NATO がヨーロッパにはあるから、その枠組みの中で、核ミサイルを入れるということがアメリカ側としてはできた、
はい、
今回日本は安保条約の中にはその想定はないですよね。
ですから、その辺を含めてですね、トランプ大統領は、これまで繰り返しですね、日米安保条約は古臭い時代遅れなんだ、うんうんうん、と言い続けてきましたよね。ですからこれ破棄ではなくて見直しを示唆してるんですよ、は
い、でその見直しもなんかトランプさんが言うと全部アメリカに引き上げるみたいな見直しだと思われがちなんだけど、
ね、
そうではない、
そうではない。これは、ね、あくまでも中国に対する備えとして、じゃあ日本はどういう役割を果たすのか、果たすべきなのか、
はい、
というね、そういうセンテンスの中でのこれ見直しですよね。
そうすると本当議論のベースみたいなものから、これ我々も考え直していかなきゃいけないわけですね、
そうですね。それに関して言えば、ね、憲法改正っていうことも場合によっては考えていかざるを得ないという状況になってきてると思いますね。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。統一会派。国民民主党は10日、立憲民主党から提案された衆議院での統一会派構想をめぐって、衆議院だけでなく参議院でも統一会派を求める方針を決めました。衆議院だけの統一会派を求める立憲がどう対応するのか注目が集まっております。会派というのは国会内で行動を共にする議員2人以上で結成できる団体のこと、まあ、政党とはまたちょっと意味合いが違うということなんですが、
はい、まあ、国会では一緒になって活動しましょうねということなんでしょうけども、はい、うん、じゃあなぜこれが衆議院だけで、ね、参議院になってないのかっていうと、はい、先の参議院選挙で、実は立憲民主党と、国民民主党ではですね、複数区においては、これ、
はい、
ね、一人区においてはね、 うん、野党共闘が成立したんですが、複数区特に静岡においては骨肉の、はい、激突が行われて、実は自民党の、まあ、方はですね、国民民主党を応援するというね、
はい、
これもまたねじれの現象が起こったために、立憲民主党がものすごく、それに対して不快感を持っているということで、ちょっとねじれちゃってるのがあってですね、
はい、
参議院はなかなか進んでいかないと。ただ、じゃあなぜここへ持ってきて、統一会派の動きが出てきてるのかというと、やっぱり次の解散総選挙、衆議院選挙なんですね、
はい、
を強く意識してるんだろうと思いますね。というのはですね、まあ、今回ね、今年、春ぐらいから、夏の初め、梅雨ぐらいかな、うん、にかけて、やっぱりダブル選挙の噂というかですね、
はい、
見方が強まってきましたよね。
ええ、
実はこれ報道ベースに載ってないんだけれども、うん、それを受けてですね、立憲民主党の枝野さん、そして国民民主党のね、玉木さん、そして、うん、一丸の会というですね、まあ、落選議員の、ただ、赤配率が非常に高い、
うん、
次の、選挙においては当選するんではないかと言われている人たちが33人いるんですよ、
はい、
旧民主党系でね、
はい、
でその会長が馬淵澄夫さん、でこの3人が集まってで統一候補を調整する作業に着手していたんですね。で一丸の会については、馬淵さんに一任するという議決をしましてね、まあ、馬淵さんに 現在、復活当選して、
ね、
衆院議員なんですが、それ以外の32人は、まあ、一丸となってですね、まあ、ワンパッケージで、まあ、選挙活動しましょうということになってるんですね。でそれを受けて、まあ、統一候補を立てていこうということなんですが、
はい、
その動きを今度加速させていこうとするとね、これ参議院の場合は複数区ありますよ、
はい、
ただ衆議院の場合は全て一人区というか小選挙区じゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、
さあじゃあ全ての選挙区において野党共闘を成立させようとすると政策面でね、あるいは国会での動きにおいてこれまた違っていると差異があるとですね、なかなかこれ選挙ってのはうまくいかないんだろうと、これね前回の参議院選挙の反省でもあるんですよ。とりあえず統一候補を立てたんだけども選挙活動はまあ立憲国民共産でバラバラにやってたんですね、
はい、
だから結果的に思ったほど効果が上がらなかった、今度はやっぱり、足並みを揃えようじゃないか、そうするとやっぱり国会での活動運動からですね足並みを揃えていかないと結果的に選挙だけは一緒にやろうと思っても、
はい、
うまくいかないということになった、そういったことを意識しての統一会派構想なんですね。
まあ、衆議院は政権選択の選挙とも言われますよね、
はい、
そうするとやっぱりその政策面あるいは国会活動の一致がないことには、なかなか統一っていうものもうまくはいかないと、
でしかもそこのあたりをきちんとすり合わせないと、
はい、
やっぱり自民党に対して与党に対してきちんとした対立軸といったりですか、対立した政策を立てにくいですよね、まあ、これは憲法観もそうなんでしょうけどね。だからそれを、まずやっていこうじゃないかと、統一会派でやっていこうじゃないかということなんですけども、ただこの統一会派という段階でとどまってね、
はい、
これ選挙が行われた時にまた無所属なんて出てきかねない。
いや今回そうなっちゃいましたもんね、一人ね、
一人区32選挙区のうち18の選挙区が、無所属という形でね、当選後に所属政党が決まっていくというね、
はい、
わけのわかんない状況になったんですが、やっぱり、ね、衆議院さっきね飯田さん言われたように政権選択選挙ですが、それは絶対に許されないわけなんですよ、
はい、
そうするとこの先に何があるのかというと、ね、政党の合流新党ということも意識すら得ないという状況になってきたんじゃないかなと思いますね。
まあ、そこまで政策すり合わせができるかどうかですね。
そうですね、
今日のキーワード統一会派でした。時刻は7時43分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。デルタ航空成田から羽田発着に完全移転。アメリカのデルタ航空が来年2020年3月、アジアのハブと位置づけていた成田空港から撤退し、羽田空港に日米路線を集約することになります。来年のオリンピックに向け、都心上空を通過する新しいルートの運用を開始し、羽田が国際線の受け入れ体制を広げるのに合わせた格好です。まあ、アジアのハブとしては、ノースウェスト航空時代からずっとこの成田というものを使ってきた このデルタですが、はい、と、
ええ
おね、それが崩れるということでそうですかね。
そうですね、ただですねやっぱり JAL アナと、はい対抗していくためにはねやっぱり羽田の路線を、これから増やしていかないとということなんですけども、
はい、
離着陸枠といったらいいんですかスロットというふうに言うんですけどね、うん
はい
やっぱりこれ10ありますとね7程度が、日本に割り当てられて、うん3がやっぱり外国航空会社に割り当てられるんですね、
はい
まあ、それをですね積極的に取りに出たということなんですが、もう一点重要なのはですね、もともとアジアエリアで、うんノースウェスト、デルタノースはですね、
はい
成田を拠点空港、つまりハブ空港にしていたんですが、
うん、
じゃあそのハブ空港をですね、これ、羽田に移したのかというとそうではなくて、
はい、
これ韓国のイーチョンにこう移すということになったんですよ。
やっぱりインチョンに移るわけですか。
ね、で、まあ、航空、ね、ビジネスというのは、ハブ&スポーク、つまり、はいまあ、どっかの、まあ、ハブっていうのは中心地ですよね。うんそこを拠点を置いて、
はい
そして各地からですね、うん小型機、中型機で、そのハブ空港に運んできて、大型機で拠点間を結ぶというのが、うん、これが航空ビジネスの基本中の基本なんですね。
はい、
ですから、それをやっぱり、日本からですね、韓国イーチョン空港に移されたというのは、結構これは日本にとっては、うん真剣に深刻に考えていかなきゃならないのかなと思いますよね。
うん、
でどうしてかというと、
はい、
実はイーチョン空港っていうのは、現在長距離滑走路がですね、3本運行されてるんですが、運用されてるんですが、
はい、
実は4本目、
うん
これもですね、いつでも運用して、運行していいように、もう敷地が確保されてるんですね。で、これ平行滑走路なんですよ、しかも。
あなるほど、
ね。ですから同時に離発着ができるというね、状況になっていて、
はい、
そして乗り換えもですね、もともとハブ空港ということを強く意識してたためにですね、うんうんうんスムーズに行きますし、それで空港での時間待ちも、
はい
まあ言ってみれば、楽しんで待ってもらえるようにですね、いろんな施設も充実しているということになっていて、まあハブ空港、アジアのハブ空港としては、まあ誤解を恐れずに言えば、アジアではピカイチなのかなと思いますよね。じゃあ日本はどこをですね、
はい、
そういったハブ空港化していくのかっていうことをこれから考えていかなきゃならない。やっぱり、うん羽田っていうのがですねやっぱり一番競争力があるんですが、ただですねこれターミナルがまだまだ足りない部分がありましてね、
はい、
で加えてですね LCC が就航していないんですよ。
そうですね、
ですからそうなるとやっぱり、これ以上やっぱり横田空域の問題があるから、スロットを増やすわけにいかないので、
はい
そうするとやっぱり羽田成田の一体化の中でねそのレガシーつまり、総合的に、まあ、あのサービスを提供するジャラのような航空会社と、
はい、
やっぱり格安航空会社つまり LCC のその割り当てというのかな、使い分けをしていく必要が私はあるのかなと思いますけどね。
まあ、インチョンなんかもこういい例ですけれどもかつてはキンポという空港が、ねはい、ソウルの市内にあってでインチョン大きなものをドーンと作ってでまあ、そこをハブにするんだという考え方、ええ、で、まあ、昔はおそらく成田それにしようとしたんだけれども、ええ、やっぱりこう、まあ、地元の反対などもあったし、ええ、なかなか大きくしきれなかったわけですよね、ええ、これね。
で加えてですねやっぱりちょっと日本と韓国比べた時に経済規模が違うので、
はい
日本にやってくるというね、
うん、
そういう需要もものすごく大きいんですよ、でイーチョンっていうのは何がすごいかっていうと、
はい
まあソウル市内まで中心部まで1時間以上1時間半ぐらいあれかかりますかね、普通に
結構かかりますよね、
ただ、ソウルに来るためにイーチョンに来るんではなくて、
は
い、イーチョンから乗り継ぐためにね、
うん、
やってくるというね、もうそこに特化したっていうところが、はいやっぱりで、ソウルに来る人のためには金庫を使うというね、
はい、
そういう使い分けをしたと、
うん、
ですから日本の場合は、ね、このビジネスが活発で経済規模が大きいがゆえにですね、
はい、
やっぱりそのあたりの思い切りというのかな、
うん
そのあたりがなかなかしにくかったのかなと思いますね、
うん、でその LCC をじゃあ例えば成田に取り込むかって今第三ターミナルっていうところに LCC 結構来てますけど、
ね、
やっぱそこはあれですか滑走路の使える時間帯に制限があるっていうのはちょっとネックになって
大きいですね、うん、やっぱり LCC っていうのは、
はい
数の少ない航空機をですね機材を使い増しますからね、
うんうんうん
う
ん、
どうしても遅れが出てくるんですよ、
はい、
でそうすると何時以降は、着陸できませんよと、ね、出発できませんよということになると、なかなか成田っていうの使い勝手が悪いという状況になってくるんですね。だからその制限をどう、クリアするのか、もともと LCC っていうのはですね既存の空港でも夜間早朝帯っていうのが、
はい、
LCC の、ね、離着陸の、時間帯 でしたからね、やっぱりその点ではちょっと成田厳しい部分があるかもしれないですね。
日本の LCC は入ってないですけど、確か羽田の深夜早朝帯に海外の LCC が一部入ってきたりしてますよね、その辺ってやっぱりある意味この時間に降りんのみたいな、深夜3時とか2時とかに羽田に降りてきて、でもそういう人たちってみんなターミナルの中でちょっと仮眠を取って、
そうですね、
ね、始発で動いていくみたいなことを、平気でやってますもんね、
そういうニーズもやっぱりあるんですよ、でそういった点でやっぱり成功事例っていうのが日本にも実はありましてね、関西空港がLCC に特化し始めたためにですね、これはピーチアビエーション、日本の、ね、LCC 航空会社がですね、拠点空港化して、やっぱり開拓していった、でかつてはですね、LCC に4時間の壁っていうのがあったんですよ。
4時間の壁、
やっぱり座席が狭いためにですね、4時間以上はちょっと耐えられないだろうということで、4時間以内に、あるいは機材のね、使い増しという点も考えて、4時間以内のところに、路線を張るというのが一般的だったんですが、実は関空も、2社がですね、ホノルル便を飛ばし始めましてね、LCC で、ものすごく安いんですよ、だからそういったところも考えると LCC も新時代になってきましたからね、
新しい機材入れたりなんかしてね、
成田もそのあたりをちょっと意識すべきじゃないかなと思いますね。
この間シンガポールのスクートっていう LCC の話を聞きに行ったことがあったんですけど、いや皆さんね、 LCC って我々言いますけど、椅子のピッチ、その幅とか、ほとんど変わんないんですよみたいなことを言ってて、もうだいぶそういうサービスの面もいろいろ変わってきてるみたいですね。
ですからね、じゃあどうなんでしょうね、レガシー航空会社でね、じゃあホノルル便で必ず2食出さなきゃならないっていうルールがありますけども、そんなないらねえだろうとかね、
自分で食べたいものね、
自分食べたいもの持ち込めばいいし、毛布だってフリースタイプのものを自分で持ち込めば、いいわけだから、それよりも安い値段ですからね。これ国内の LCC ですけども、例えば北海道の若い人たちが早朝成田まで LCC で飛んできて、日帰りでディズニーランドを楽しんで帰っていく、そうすると成田とディズニーランド近いじゃないですか。
確かにそうですね、
そういう使い方といったりのかな、っていうのをですね、やっぱり、若い人たちは見つけ出すんだなと思いますけどね。
その辺可能性はいろいろ広がってるけど、それを生かす形にできるかということですかね、空港の側も。
だからその一つはメンツの問題であるとか、あるいはその制度をね、法律の問題であるとかルールの問題であるとか、やっぱり変えていく必要はあるんだろうと思いますね。
今日のスクープアップ、デルタ航空成田から羽田発着に完全移転というニュースでした。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。